それでは聖書朗読いたします。本日の聖書箇所はヨハネの黙示録2章の7節です。新改訳聖書ですと新約聖書の438ページになります。耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。それでは3本の木と題して田辺久春さんにメッセージを取り付いていただきます。
休みボケっていうほどみんな休んでないかな。でもなんか9月って言ったらまたなんかどっと疲れが出るような、自分はちょっと今朝体調じゃない疲れがどっと出るような感じかな。ちょっとボケとしてんですけど、3本の木というタイトルにしました。3という数字よく聖書に出てきますけれども、この3という数字はまあ聖書じゃなくて一般的にもね、よくバランスの良さとか強さ、または結末とか結論、そういうものに使われることが多いんじゃないでしょうか。ご存知の通り、私は広島県出身です。とはいえ広島県内でも広島市から最も遠い町の出身なわけです。それはまあこの国に例えると、例えばまあバッファローとかロチェスターあたりの人が日本に行って、あのさ、僕ニューヨーカーなんだけどみたいなことを言うと、我々からすると何抜かしやがるとか思っちゃうわけですけれども、まあそんな感じですね。あの超山の奥、まあ広島で最も有名な武将の一人で毛利元就という人が昔いました。毛利元就で有名なのは三本の矢っていう話がありますよね。一本、矢は一本だと折れやすいけれども三本揃うと折れにくい、なかなか折れない。同じように三人の息子たちに、一人で頑張るんじゃなくてお前らは三人で協力して頑張れというふうなことを毛利元就が三人の息子に伝えたという、まあ逸話です。これは実際にはそうは言ってないんですね。まあ一人で頑張るよりも味方を増やしてみんなで頑張れというようなことを教えたらしいんですけれども、まあいつの間にか時間が経つにつれて話が変化していって三本の矢ということになりました。まあ要するに1本よりも3本の方が強いというのは当たり前です。2本でもやっぱりバランス、まあ、平べったいんでポケット折れちゃいますよね。でも3本だと強い、ちなみにこの矢というのはイタリア語ではフレッチェって言います。で、まあ、日本とイタリアのことを考えた時にですね、やっぱりサッカーを思い出すわけですけれども、3本の矢、3本のフレッチェ、サンフレッチェすごい親父ギャグみたいな、あれですけど、広島の J リーグのサッカーのチームの名前がサンフレッチェなんですね。なんか3本の矢から来てるって、なんかすごいなんかお偉いさんの親父どもが考えそうな、そういう名前なんですけれども、まあそんな感じで 3という、まあそれは強さを表してますけれども、例えばことわざの中で3度目の正直ってありますよね。英語でも third times charm だっけ、 third times luck だっけ、どっちだっけ、 charm だよね、どっちかって third times charm だよね。だから3回いろんなものを頑張ってて3回目にはやっとその実際の結果が出るっていうね。であと仏の顔も3度っていう言い方がありますよね。仏様のような穏やかで優しい方を怒らせてもせいぜい3度までしかだ、その優しさもないっていうか、4度目ぐらいからぶち切れるんじゃねえかみたいなね、そういう、まあ終わりというか結末、完結みたいな、そういう意味も含めます。聖書でもですね、3というのは7に次いで完璧という意味合いを持つ数字だということは皆さんご存知かと思います。まず三位一体というのはね、先日も私お話しさせていただきましたけれども、創造主なる父、御子イエス・キリスト、そして聖霊様、この3つからなる神という存在ですよね。でまたイエス様が十字架につけられて蘇ったのも3日目ですね。まあ、2日後ってことなのかな。十字架かけられたのが1日目。それで2日目。それで復活が3日目。そして他に有名な話として、ペテロがイエス様のことを知らないと言ったのも3度。要するに3度言ったってことは、完璧にイエス様を拒絶してるわけですね。その段階で、ペテロは。そして復活の後、イエス様がペテロに私を愛するかと問いかけたのも3回。その愛するっていう中で、まあ、アガペとかフィリオとか、実際のギリシャ語は言葉では変わりましたけれども、私のことを大事にするかと3回問われたというのがありますよね。そんな感じで聖書の中でも、3というのはすごい重要な数字です。で聖書の中で木というのはたくさん出てきますよね。特に旧約聖書とかね。で今日はその中でも大切な3本の木について話したいと思います。まずですね、先週の礼拝のトピックでした、 先週の礼拝でも話し合った創世記の3章にある善悪の木というのがありますよね。知恵の木とも呼ばれるこの木はエデンの園で神様が唯一その木の実を取って食べることを禁じられた木だったわけです。神様からそれを取って食べるその時あなたは必ず死ぬというふうに、まあ、創世記の2章には書いてありますけど、そう言われていたにもかかわらずアダムとエバは食べてしまうわけです。でまあ2人はねすぐには死にませんでしたよね。だから死ななかったということから、ここで言う死というのが体のことではない、肉体的なものじゃなくて霊的なこと、つまり完全であったはずの神様との関係から切り離されるという意味だということがわかるわけです。善悪の木の実を取って食べることから、本来神様のみが持つべきはずだった善悪の判断を人間独自の判断を持ってしまうという結果になって、これがそれ以来続く人間の罪の始まりだと、まあ、その辺は先週じっくり皆さん間で話し合ったわけですけれども、アダムとイブのね、アダムとエヴァ、どっちでしたっけ新海役では。まあ、どっちでもいいや。アダムとエヴァ二人はですね、裸であったんですが、その実を食べた途端に、急に恥ずかしくなったわけです。まあ、これがどういう意味を持つかというと、まあ、先週もちょっとね、誰か触れましたけれども、神様が万物を創造される中で、神様が全てのものを作りになられている中で、一つ一つをね、良しとされたっていうふうに、創世記の第一章に書いてあります。そして人間を作られた際には祝福されたと書いてあるわけですね。その神様が良しとして、そして祝福までしてくださったにもかかわらず、人間というのは自分たちの判断で、いやこれは良くない、恥ずかしいということで裸である自分に気づいて急に隠れたわけです。そんな風に神様から作られた存在を自ら自分たちを否定してしまった、そういうことなんですよね。で、多くの人々が持つ自分はダメなんだよなという気持ちも、まあ、もしかしたらすでにここから始まっているのかもしれません。神様から与えられているいろんなもの、それを無視しているか気づいてないか分かりませんけど、自分を否定してしまう、神様との関係から引き離すサタンの力というのをよく言いますけれども、まさにそういう、それに近いものが、まあ、全くその通りかもしれませんけど、そういう働きというのがこの罪の中からあるわけですね。神様が作られた、せっかく作ってくださって良しとされたものを自ら、いやダメなんですというふうに決めつけるということです。で、先週の話し合いの中で、最後の方ね、ギリギリでね、そろそろ締めようかという時に、じゃあなんで神様は自らここから身を取ってはいけないという、そんな木を置かれたのかという質問が上がりました。疑問が上がりました。まあでも実際誰もがそれを考えてしまうことだと思うんですね。これに関しては明確な答えというのはないと思います。ですけど一般的な神学では、神様は人間を思うがままに行動させるロボットのように作られたんじゃなくて、神様に命じられたことを守るかどうかという自由を与えられたというふうに理解されています。まあ、いろんなとこ調べてですね、ネットでいろんなのを調べて、いろんなところにそう書いてあるわけです。その木を選ぶかどうかという自由を与えられた。それだけどなんか個人的には全然説得力がなかったんですね。禁断の果実と言われるその木を置いてあるだけで自由なのかっていうのがピンとこなかったんですけど、ですから、私たちはクリスチャンとしてこの世の中で何をするか、何を言うか、まあ、その行動とか言動の中で常にそこに愛があるかどうか考えていくというのを神様から求められていると思うんですね。そして似たような感じで時々聖書の中で神様ご自身がなされたことに疑問を持つ時もこんな感じですね。今回のような、前回のような感じで聖書の中で神様ご自身がなされたことに対して疑問を持つ時も、そこの聖書箇所だけじゃなくて大きな流れを通して神様の愛について考えると分かりやすいこともあるかもしれません。で、まあ、そこでこのなぜ神様は人間の手が届くところに身を取ってはいけないという木をわざわざ置かれたのか、そういう疑問について考えてみるわけですね。そこにどんな愛があったのか、我々人間自身に当てはめていただきたいんですけれども、人間という存在が持てる究極の愛というのは、自分のことは犠牲にするけど相手のことは束縛、 コントロールしようとせずに自由にするということが言えるかもしれません。いくら相手の人のことを愛してると言っても、そこに束縛があればですね、そこに相手をコントロールしてやろうという気持ちがあれば、それも相手のことを愛しているというよりは、相手のためではなく自分自身のために離れてほしくない、ただの恋心のようなものになりかねないということなんですね。本当の愛は自由が伴う、相手を自由にするということが伴うではないかと、そういうことなんです。身を食べたら死ぬとまで言われたこの善悪の木を置かれることによって、神様は人間をロボットのようにコントロールせずに、自分から離れていくこともできるオプション、そういうものを用意する、用意された。それによって自由を示された、自由を与えられたんじゃないかと思うんですね。またそれとは別に、アダムとエヴァがそういう自由の中に置かれていても、神様の命令を守って、その身には手を出さない、そして本来人間は神様の御声に聞き従う存在として作られたはずで、その人間というものに対してそういう誇りを神様は持ちたかったのではないかという、そういう考え方もあるようです。いずれにしてもですね、神様は人間に選択肢、オプションを与えることで自由を示された、それを通して愛を示された。ここから人間の罪が始まったという、罪の根源として知られるこの善悪の木なんですけれども、神様が人間に与えられた自由というものの象徴でもあるわけですね。旧約聖書の最初の方の天地創造から、アブラハム、まあノアじゃねえ、もっと後かな、アブラハムぐらいまでね、ただの神話というふうに片付ける人も多いかもしれません。ですが、少なくとも神様がですね、人間に自由を与えてくださっていたからこそ、何かに惑わされた人間は神から離れると、それで罪の中に生きるようになったということは、我々は覚えておきたいわけです。で、その善悪の木の実を口にすることによって、神様から離れ始めていった人間というのは、その後神様に対して、これ旧約聖書の時代の話ですけれども、あなたの言うことは何でも聞くから、どうか私たちを助けてくださいと言わんばかりに、神様との契約を求めるわけですね。何かしらの契約を。それが旧約聖書に出てくる律法というものなんですけど、ですがその律法があるがために、いかに人間は罪の中にあるかというのがさらに示されるわけです。そして多くの人々にとって、いつしか神様ご自身に目を向けるよりも、その律法を守り通すことが最も重要なことかのように考えられるようになったわけですね。新約の時代に出てくるパリサイ派の人たち、律法学者というのはまさにその例ですけれども、でもそれではやっぱり神様と人間の間にできた罪という溝は埋まることがなかったわけです。で、そこでイエス様が現れるんですけれども、今回はこのイエス様のことについてはあまり詳しく話しませんけれども、ちょっと一つ聖書箇所を読みたいんですね。たまにはみんなで開きますか。ヨハネの福音書の15章、最初から有名な箇所ですよね。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によって、もう刈り込みが済んだのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。ここでいうブドウの木っていうのはね、実在したわけではなくて、あくまでイエス様による例えなんですけれども、今日はこのブドウの木っていうのを聖書の中で大切な三本の木の中の二つ目として挙げたいと思ったわけです。イエス様につながっていなければ実を結ばない、イエス様につながらずに実を結ばない枝は投げ捨てられる。ですが、つながっていれば実を結ぶわけです。そしてここにはその実が質のいいものか悪いものか、どんなクオリティの実かは書いてないですよね。 周りの人たちから見て、美味しそうなものでもそうでないものでも、どんな身であろうとイエス様につながることによって結ばれた身っていうのは、神様ご自身が刈り取ってくださって、ご自分のところに持っていってくださるということを私たちは覚えておきたいわけです。イエス様はその十字架と復活によって、罪という、埋まらなかった神様との溝をなかったことにしてくださいました。神様との和解を人間に用意してくださったわけです。今日ですね、その三本の木の中の三つ目として挙げたいのは、命の木というものです。今度はですね、創世記を開いていただきたいんですけど、先週読んだところの続きかな、三章の最後ね、創世記の三章の最後には、神様がアダムとエバをエデンの園から追い出すことについてこう書いてあります。これ22節からありますね、3章の22節から。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今、彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの外から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。まあ、最後のケルビムとかね、炎の剣とかのは、はとか一緒に思うかもしれません。要するにブロックしたってことです。エデンから追い出されて、そのアダムとエバをエデンの外に戻さないようにということですね。この命の木にある実を食べると永遠の命が与えられると書いてあるわけですよね。本来神様は人間を創造された時に永遠に仲良く過ごしたかったと、そういう意図があったのかもしれません。ですが、先ほど申し上げたその善悪の木の実を食べて、神様抜きで自分で物事を判断するようになって、そしてその罪の中、つまり神様と離れた状態の中で永遠に生きてほしくなかったという、神様にそういう思いがあったわけですね。神様と断絶された状態で永遠に生きてほしくなかった。新約聖書には罪から来る報酬は死だと書いてあります。人間にはこの罪があるから死ぬ、そういうことなんですけど、罪の中で永遠に生きてほしくないというこの肉体的な死というものも、実は神様からの愛なんですよね。愛してるのはなんで殺すのとか思うかもしれません。ただ罪というものを持ったまま永遠に生きてほしくないという神様からの愛なわけです。今日のね、聖書箇所、黙示録の2章ですけれども、そこはもう一度見ていただきたいんですけれども、いただきたいですけどね、創世記と黙示録は最初と最後なんで見つけやすいと思いますけれども、はい、2章の7節、もう一回読みますけれども、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得るため、勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。ご存知かと思いますけれども、黙示録というのは、ヨハネがですね、神様からこれからこの世はどうなるか、どういう終わりを、告げるのかと、そのための準備、これからどうするべきか、そういういろんなことが書かれているわけです。世の終わりについてですね、審判の日、最後の審判、最後の審判、両方あるのかな、英語でもジャッジメントデイという言い方しますけれども、そして2章からは7つの教会への言葉が書かれています。各教会に対して、あなたたちの教会今こういう状態だ、これまでこういう状態だった、それに対してお前らはこういうことになるとか、こうすべきだというね、7つの教会の各自の教、それぞれの教会に神様が、おっしゃったことが書かれているわけです。で、先ほどですね、3という数字の重要性について話しましたけれども、聖書ではそれ以上に7という数字がもっと重要なんですね。完璧または完全という意味を持っています。で、この黙示録の2章、3章もだったかな、ここに関しては、単に7件の教会に対して神様が言葉を与えてくださったという理解ももちろんできるんですけれども、ここで7つという完全を意味する数字を使うことによって、全ての教会に与えられた言葉としても理解できるかもしれません。 今日はもちろんね、その7つの一つ一つを詳しく追っていきませんし、すごい難しい箇所なんでね、なかなか説明も難しいと思うんですけれども、今日のこの2章の最初から7節までっていうのはエペソの教会に対して書かれたことの最後の部分なんですね。でその7つのそれぞれの教会に対しては、違うことが書いてあるんですけれども、全部ね、7つとも全部最後には、複数の教会という意味で、耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと書いてあるわけです。だからその7つの一つ一つはその特定の教会に対する言葉ですが、最後には諸教会、もう全部の教会に神様は何をおっしゃっているか聞きなさいというふうに、どういう意味かというと、自分の教会に言われたことだけ聞いていればいいというんじゃないんですね。7つのすべての教会に神様がくださっている言葉に耳を傾けろというふうに神様がおっしゃっているわけです。そして神様は人々がこれら7つすべての教会に与えられた言葉を聞くことによって、神様のパラダイスにある命の木の実を食べさせようとおっしゃっているわけです。御言葉に聞き従う人たち、神様の言うことを聞く人たちには、この世がなくなっても、自分の肉体が死んでも、悪魔に対する、そして罪に対する勝利が与えられるわけですね。そして神様は、人間をエデンの園から追い出すことによって、命の木に手を出せないようにされたんですけれども、その創世記にはそう書いてあるんですけども、御言葉に聞き従い勝利を与えられた人たちには、神様ご自身、神様が自ら招いてくださって、そのパラダイスにある命の木の実を食べさせて、そして永遠の命に導いてくださるということ、そういうことだと思うんですね。三本の木について、まとめますと、最初の善悪の木、人間が神様からではなく自らの判断を持つことによる罪だけではなくて、それと同時にそういうオプションもあるという、その自由によって示された神様の愛があると思うんですね。ここに、そして2つ目のブドウの木、イエス様を受け入れてイエス様につながることによって与えられる神様との和解、そして3つ目の命の木、聖書の最初にある創世記に書かれている天地創造の際にすでに神様が準備されてて、そして聖書の最後に書かれている黙示録の中で約束されている神様の御言葉に聞き従う人たちに与えられる永遠の命、それを考えるとですね、確かに、聖書を編集したのは人間です。ただ物語的に考えても創世記がやっぱり一番最初に来ますよね。そして黙示録っていうのは最後に書かれたんですが、やっぱり話の流れからしてやっぱり最後に来るわけです。今後この世がどうなるかっていう話ですので、何が言いたいかというと、もう聖書の最初から最後にですね、特にこの命の木、永遠の命を神様はすでに準備されている。この何千年のスパンですよね、最初に創世記が書かれてから、創世記によって、その創世記に書かれている天地創造がいつの話かというのは分かんないですけど、いろんな学者がいろんなこと言いますけれども、それがいつか分かりませんが、最初に書かれたのも何千年も前の話です。それでヨハネの黙示録が書かれるまで数千年あるわけですね、その間。でもそこに常に神様の約束があったという、イエス様を通して神様の元に戻る者には永遠の命が与えられるという、そういう約束があったというのを私たちは、覚えておきたいわけです。ですからこの3本の木は人類創造から救いの完成への3つの大きなステップということで、覚えていてもいいんじゃないでしょうか。お祈りします。神様、半ば強引に聖書の最初から最後まで語ったような気がしないでもないですけれども、でもそういう長い中、いろんな書物の中、本当何千年の間のその中でも、あなたがいつも私たちに忍耐を持って愛を持って、見守ってくださっている、その事実を感謝いたします。我々はその愛を受けて、あなたが望まれるように生きていけてるのか分かりませんけれども、どうかこの小さい群れですが、一人一人をこれからも導いてください。いろんなものが整ってませんので、いろんな人を誘える教会じゃないかもしれません。でもそれとは別に、教会を大きくするとかそういうことは別にして、私たち一人一人があなたの愛を持って 教会の外へ出ていけるような、そういうものが集まった群れとしてくださるように、どうか導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。